本庁は受難説第一手術でございます。合わせまして京都教区の交換講談でございます。滋賀県の厚生伝道所と東教会とは交換講談で、先生方がそれぞれのところへ行かれるということで、今日は、厚生伝道所の小西清信牧師をお迎えしております。ニデナリオンの宿題と題してご説教いただきます。
皆さんこんにちは。厚生伝道所で、伝道師をしています小西清信といいます。どうぞよろしくお願いをいたします。初めに少し自己紹介と、それから今日この施工教会に来るのは私今日が初めてなんですけども、私は施工教会とは深いつながりを、感じておりますので、そのことについて少しお話をさせていただきたらと思います。私は厚生伝道所に赴任してから、この4月でちょうど丸4年になります。でその前は何をしていたかといいますと、8年前に60歳で定年退職を迎えるまで病院で薬剤師をしておりました。で、それでもともとクリスチャンファミリーといいますか、そういう環境で育ったものですから、定年退職をした後に関西学院大学の神学部に入学をしまして、4年間、そこで、勉強した後、卒業後すぐに厚生伝道所に、赴任をしたということです。ですので一見白髪もあってベテランの、その牧師のような感じがしますけども、実はまだ経験の浅いものです。そういうわけで、今日は、初めて施工教会にお邪魔するんですけれども、ちょっと緊張してます。それはその私の経験が浅いということだけではなく、この他ならぬ施工教会でお話をするということが、その緊張している原因にはなっているかと思います。皆様よくご存知かと思うんですけれども、厚生伝道所が設立されたのが後ろ久敏夫牧師です。牛久先生は、今から四半世紀前に、この施工教会を離れてですね、厚生伝道所を設立されたわけですね。で、高齢者の福祉のために社会福祉法人近江治療場会というのと、厚生伝道所を同時に設立されました。その後も牛久先生が厚生伝道所に移られた後も、施工教会の皆様と後久先生とのつながりというのは、非常に深いものがあって、この近江治療場会の中での関連の施設でバーザーなんか開かれるときには、この施工教会からたくさんの人がおいでになったり、先日の後久先生のお葬式のときにもたくさんの方がおいでになったと思います。そういうことで私も後久先生の後がこいつかと思われないように、ちょっとその後久先生の名前を怪我さないようにということで、一つ緊張しております。それともう一つ、私が施工教会、厚生伝道所に赴任するまでは大阪の士官島教会というところにずっと子供の頃から通っておりまして、これも先日お亡くなりになった木村和義先生が施工教会に赴任される前におられたのが士官島教会、大阪士官島教会なのです。で私も子供の頃に木村先生から絵を、油絵なんかを習った覚えがあります。で、その木村先生がその施工教会に迎えられた経緯っていうのは、後久先生がお書きになった御手のうちにっていう自伝があるんですけども、 その中に書かれているんですけれども、それによりますと、当時施工協会に保育園、東陵乳児保育園というんですかね、それが開設されるという話があったときに、保育園の運営の経験がある木村先生を招聘するということになったんだそうです。で、ところが施工協会の役員の皆さんからその木村先生を招聘するということに反対の声が上がったということが、その見てのうちねという事例の中に書かれてまして、その理由としては、その士官島教会では日曜日にも青年たちが礼拝に出ずにスキーに行っているということが書かれてました。つまりそんないい加減な教会の信徒のいる教会の教師を信頼できるのかということだと思います。私は厚生伝道所に勤め始めた頃に、後ろく先生からその見てのうちにっていう本をいただきまして読んだんですけれども、この箇所を読んだ時にもう本当に顔から火が出るんじゃないかというほど恥ずかしい思いをしました。木村先生がその施工協会に移られたのは私が中学校の頃ですので、当然私はその頃は好きなんかしたことがないので、このうちの一人ではないんですけれども、当時のその志賀島教会の青年の顔をあれこれ思い浮かべては、あなたたちの悪い評判は京都にまで鳴り響いてますよというふうに、心の中で盛んだことを覚えてます。そういうこともあって施工協会というのは私にとってとっても緊張する教会です。ちょっと自己紹介が長くなってしまったんですけれども、今日の聖書箇所に話を進めていきたいと思います。今日読んでいただきました箇所は皆様よくご存知の良いサマリア人の箇所です。ある立法の専門家が、イエス様に私の隣人とは誰ですかと聞いたときに、イエス様が話された例え話です。ある人、ある人というのはユダヤ人ですけれども、ある人がエルサレムからエリコという町に行く道で追いはげに襲われて半殺しの目にあったと書かれています。この人が虫の息で道で倒れているところに、たまたまユダヤ教の祭司が下ってきました。最初に祭司が通りかかり、その後レビ人が通りかかりましたけれども、この人たちは黙って通り過ぎていきました。しばらくしてサマリア人が来て倒れている人を見て哀れに思い、手当てをして宿まで連れて行って2デナリオンを宿の亭主、主人に渡して介護するように頼んでいったというお話です。イエス様はこの例え話をしてから、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに追わされた人の隣人になったと思うかと問われました。この3人のうちの2人は祭司とレビ人です。祭司とはもちろんエルサレムの神殿に、使える聖職者です。またレビ人というのは神殿で雑用を担当する下級の祭司のことです。つまりこの二人は倒れている人と同じユダヤ人で、しかも神様に仕える聖職者であったのです。当然この二人はユダヤ教の律法にとても詳しかったと思います。律法には聖職者は死体に触れてはいけないという規定があるそうです。死は汚らしいものなので、聖職者が死体に触れると汚れてしまうので、そんな汚れた人は神聖な神殿での仕事ができないということで、そういう理由で彼らはこの人に触れることができなかったんだろうと思います。その一方で彼らは同じユダヤ人が困っていたら助けなければならないという道義的な義務もあったと思います。ユダヤという国は歴史的に まあ、外国にやられっぱなし、まあ、一時良かった時もありますけども、長い歴史の中でほとんどやられっぱなしの国ですので、彼らにとって隣人というのは同じユダヤ人だけで、外国人は基本的には敵なのだと思います。その代わりユダヤ人はユダヤ人同士助け合い愛し合うということはとても彼らにとって大事なことなのです。だから同じユダヤ人が倒れているのに助けないというのはひどい裏切り行為だったのではないでしょうか。この二人は助けようかどうしようかと大いに悩んだに違いないと思います。しかし結果としてはこの二人はその人を助けることなく通り過ぎていきました。そしてその後にサマリア人が通りかかりました。実はイエス様の時代、ユダヤ人とサマリア人はとても仲が悪かったということが知られています。だからこのサマリア人にとって倒れているユダヤ人は隣人ではありませんでした。先の二人のようにあれこれ悩む必要もなく通り過ぎてしまうこともできたのです。しかしこの人は倒れているユダヤ人を見て哀れに思い近寄って傷の手当てをしました。そしてこの人を宿に連れて行って宿の亭主に主人に2デナリオンを渡して解放するように頼んだのです。彼がこの人を助けたのは純粋にその人を哀れに思ったからです。今日読んでいただきました新共同訳聖書ではここの部分は哀れに思うと訳されていますけれども、別の聖書ではこの部分を腹綿のちびれる思いに駆られるというふうに訳しています。哀れに思うというのは腹綿がちびれるほどに心が突き動かされるような強い感情なのです。日本語でもとても悲しい思いというのを断腸の思いということがありますが、それと同じだと思います。このサマリア人はこの血を流してボロボロの状態で倒れている見ず知らずのユダヤ人と出会ってとてもかわいそうで見ていられない、何としてもこの人を助けたい、そういう強い感情が湧き上がったし、そう思った以上助けないで通り過ぎていくということはできなかったのだと思います。まあ、そういう意味でこのサマリア人は倒れている人に囚われたと言えるのではないでしょうか。そして彼は本来は隣人でないはずの人の隣人となりました。あるいは図らずも隣人にならされてしまったのです。私はこの話を読むと、私たちは自分で隣人を選択してその人を自分の隣人として愛するのではなく、このサマリア人のように私たちが隣人にならされてしまう、あるいは隣人に選ばれてしまうのではないかというふうに思っています。私が隣人を選ぶのではなく、私が隣人として選ばれる、そこから私とその人との隣人としての関係が始まるのではないかと思うのです。ずっと昔に私が読んだ本だったか雑誌だったか、もう数十年前のことですので忘れているんですけれども、キリスト者同士の対談の記事を読んだことがあります。そのうちの一人はとても有名な 女性作家だったと思います。その女性の作家は対談の中でこう言ってます。あなたはクリスチャンなのだから、あなたの前に現れた人は全てあなたの責任ですよと、そういう言葉です。私はこれはキリスト者は自分と少しでも関わりのある人は全て責任を持って自分の隣人としての交わりをしなさいということを言っているのだと思いました。これはとても厳しい言葉です。私も、まあ、クリスチャンの一人なんですけども、嫌いな人苦手な人はたくさんいます。 私はクリスチャンである前に一人の普通の人間としてこの言葉を実行するのはとても無理だと思いました。でもこの作家の言葉は一概に否定してしまうだけではなくて、ずっと私の心の中に残っていました。しかし私は今日の聖書箇所を読んだ時に、この対談のあなたの前に現れた人は全てあなたの責任ですよという言葉についてちょっと感じたことがあります。それはこのサマリア人が宿の主人に渡した2デナリオンについてです。良いサマリア人の例え話は、サマリア人とユダヤ人とが偶然出会って心のつながりが築かれて隣人となったというだけでは終わっていません。この後サマリア人はユダヤ人の傷の手当てをしてロバに乗せて宿に連れて行って、2デナリオン銀貨2枚を出して宿の主人に介抱をお願いしていったのです。しかしここでサマリア人が宿の主人に渡したのは2デナリオンでした。1デナリオンというのはだいたい当時の労働者の1日分の給料の額に等しいというふうに言われています。ということは2デナリオンというのは今の日本ではまあちょっと安いかもしれないですけども、時給1000円で8時間働いたとして2日分の1万6000円程度ということになるのかもしれません。でも半殺しの目にあった怪我人がこの宿で介抱を受けるための金額としてはどうでしょうか。当時医療も進んでいない時代に半殺しの怪我を負った人が回復して旅を続けられるまでに健康状態が回復するのに何日かかるでしょうか。少なくとも5日や1週間はかかるのではないでしょうか。その間この宿で養生するにしても、食事だけでもどう考えても1万6000円では足りないのではないでしょうか。しかしサマリア人が渡したのはデナリオン銀貨2枚でした。私が想像するに、きっとこのサマリア人は2デナリオンしかお金を出せなかったのだと思います。追い剥ぎが出没するような危険な道を大金を持って歩く人はいないでしょう。このサマリア人は自分が旅を続けるのに必要なわずかなお金の中からなんとか2デナリオンをひねり出したのだと思います。そして足りないことを承知の上で宿の主人に2デナリオンで介抱してほしい、足りない分は後で払うからと約束して頼み込んだのでしょう。するとこの宿の主人はサマリア人の頼みを引き受けました。なぜでしょう。もしかしたらこのサマリア人は宿の常連客で主人とは馴染みだったのではないかと思います。サマリア人は自分に出せるのは2デナリオンだけれども、自分は馴染みの客だから無理を言えば宿の主人がきっと何とかしてくれると思ったのではないでしょうか。さっきも言いましたように、私は今から8年前に神学部に入学しましたけれども、まあ、その頃は将来神学部を卒業したら、まあ、以前に病院に勤めていたということもあって病院チャプレンの仕事に就きたいというふうに思っていました。しかしチャプレンという仕事は人間関係が全てですので、まあ、人間関係をどう築くかというようなことについて私は不安を持っていたわけです。決して誰とでも仲良くなれるというタイプでは実はないのです。それである先生に、私は誰とでもうまく人間関係を築くことができないかもしれないけれども、それでもチャプレンとしてやっていけるでしょうかと相談したことがあります。そしたらその先生は、あなたみたいな人の方がいいという人もいる、 すべての人に好かれるということはないのだから、あなたがいいと言ってくれる人のところに行ったらいいと答えてくださいました。それで私は少し気が楽になりました。やはりそういう意味では、私たちは自分が隣人を選ぶのではなく、隣人として選ばれるのだということではないかと思ったからです。だから私が自分で隣人を選ぶというと、目の前にいる人すべてを隣人として選んで、すべての人にそういう交わりをしないといけないと考えて、それはとても無理だと思ってしまうけれども、相手が私を隣人として選ぶのであれば、私はそのことに責任を感じなくてもいいのだというふうに思います。私は今一人のキリスト者としてこのように考えています。クリスチャンである私たちを隣人として選ぶのは相手ではある、相手の人だけれども、選ばれた私たちは基本的にその人を隣人として受け入れ、隣人としての交わりをしなくてはならないのです。しかし残念ながら、このサマリア人が2デナリオンしか出せなかったと同じように、私たちが隣人のために出せる力や技やお金や時間は限られています。ひょっとしたらそれはその隣人にとって不十分かもしれないし、価値が低いのかもしれません。その人のために、その人の隣人になることが私たちの責任だとしても、私たちはその責任を全て果たすためのデナリオンが不足していると言わざるを得ません。でもたとえ私たちが隣人のためにわずか2デナリオン分のお金しか、あるいは2デナリオン分の時間や能力、技しか出せないような貧しいものであっても、そのなけなしの2デナリオンを差し出してお願いすれば、あとは神様という名前の宿屋の主人が何とかしてくれると思うのです。そして嬉しいことに、この神様という名の宿屋の主人は私たちのことを馴染みの客と思ってくれているのだと思います。だからいろいろと人間関係、心配事が心の中に浮かぶかもしれないけれども、そんなことは皆神様にお願いして、自分に与えられた隣人との交わりを誠実に果たしていったらいいのだというふうに思います。お祈りいたします。ご在天の神様、私たちは自分自身のように隣人を愛しなさいと教えられています。しかし私たちはさまざまな理由をつけて、言い訳をして人を愛することを避けています。私たちは隣人との関わりによって自分に害が及んだり傷ついたりすることを恐れています。しかしあなたはいつも私たちが人と交わることを喜び、そのための支えをしてくださいます。どうかあなたがそばにいて、私たちがキリスト者として心から隣人を愛することができるようにしてください。この祈りをイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。